国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。北京2022年冬季パラリンピックの開会式が3月4日夜に国家スタジアムで行われます。中国人民政治協商会議第13期全国委員会第5回会議の郭英明報道官は記者会見で、今回の会議の主要スケジュールや政治協商会議の取り組みなどについて質問に答えました。北京冬季パラリンピックのマスコット、シュエイロンロンは3日、怪我をした選手のお見舞いのため、延慶にある選手村を訪れました。以上、この時間のニュースの主な項目です。はじめに、北京2022年冬季パラリンピックの開会式が3月4日夜に国家スタジアムで行われます。習近平中国共産党中央委員会総書記、国家主席、中央軍事委員会主席が開会式に出席し、北京冬季パラリンピックの開幕を宣告する予定です。この日、チャイナメディアグループは開会式の様子を生放送することになっていて、新華社はライブ配信することになっています。次に、中国人民政治協商会議第13期全国委員会第5回会議の郭英明報道官は3日の記者会見で、今回の会議の主要スケジュールや政治協商会議の取り組み、国内外から注目されている問題などについて質問に答えました。それによりますと、中国人民政治協商会議は去年、重要なテーマについて25回の協商活動を行ったほか、82項目の視察や調査、5000件余りの立案または提案を通じて、政策の実施を効果的にサポートし、国家のガバナンスシステムにおける政治協商会議の役割を一層発揮したということです。各報道官はまた、中国人民政治協商会議は、社会主義の協商民主の重要なチャンネルと専門的な協商メカニズムとしての役割を担っており、全過程人民民主を発展させる上で重要な制度である。協商、監督、参加、協力の役目を一体化し、民主・協商を通じて科学的・民主的な政策決定を推進し、さまざまな協議形態とプラットフォームを通じて効果的に政治的助言を提言し、広く合意を形成してきたと説明しました。中国人民政治協商会議第13期全国委員会第5回会議は4日から10日まで北京で開催されます。次のニュースです。中国のインターネットセキュリティ大手チーホー360は2日、アメリカ国家安全保障局が世界で10年余りにわたって行ってきた無差別サイバー攻撃に関する報告書を発表しました。その中で、アメリカがサイバー兵器を利用して中国、イギリス、ドイツ、フランス、日本、インド、ブラジルなど世界47カ国地域の403の標的にサイバー攻撃を展開している実態が暴かれています。この会社はこれまでにもアメリカ中央情報局が中国に大規模なサイバー攻撃を仕掛けている実態を明るみにした報告書を発表しています。これを受け、中国外交部の王文賓報道官は3日の定例記者会見で、関連報告書に留意し、報告書が暴いた悪質なサイバー攻撃を非難し、アメリカに再び説明を促すと同時に、この種の妨害工作を直ちに停止するよう求めた上で、必要な措置を講じて、自国のサイバーセキュリティと利益を守っていく中国側の考えを表明しました。王文賓報道官は、サイバー空間は人類共通のふるさとであり、サイバー攻撃は世界が直面する共通の脅威だ。 中国はアメリカに対し、中国と世界を標的とした情報傍受を停止し、責任ある態度を取り、各方面とともにサイバー空間の平和と安全を守るよう、改めて強く求めると強調しました。また、王報道官は記者会見で、西側メディアの中国がロシアの軍事行動計画を事前に知っていたとする関連報道に対して、危機を引き起こした張本人がウクライナ危機で果たした役割をよく反省し、責任を確実に負い、他人に罪をなすりつけるのではなく、情勢を緩和し、問題を解決するために実際の行動を取るよう希望すると指摘しました。また、関連報道は全くの虚偽情報だ。視線をそらし、責任を転嫁するような言論は卑劣だ。ウクライナ問題が今日のような事態になってしまった経緯は明白である。根源がどこにあるのかは周知のことだと非難しました。さらに王報道官は、アメリカが国連常駐のロシア外交官12人を追放するとしたことについて、アメリカ側に詳しい説明を行うよう求めました。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。中国国務院報道弁公室は3日、中国新商社のスポーツ事業発展及び権利保障と題する白書を発表し、記者会見を開きました。白書は、中国は国際的な新商社のスポーツ事務に全面的に参加するほか、他国及び国際的な新商社組織との交流と協力を絶えず強化し、新商社を含む各国国民との友情増進に努めるとしていて、中国がこれまで開放的国際義務を積極的に履行してきたことが記されています。中国は2008年北京パラリンピック、2007年スペシャルオリンピックス夏季世界大会上海、広州2010年アジアパラ競技大会を成功裏に開催して、2022年は北京冬季パラリンピック大会や広州2022アジアパラ競技大会の開催に全力を挙げています。また、こうした大会の開催によって、中国新商社事業の発展を促進し、国際新商社スポーツ事業の発展に貢献を果たしています。今年は第4回アジアパラ競技大会が広州で開催される予定で、40以上の国と地区からおよそ3800名のパラアスリートたちが22競技604種目の競技に参加します。白書はこの大会の開催がアジア人民の友情増進と協力強化の促進につながると強調しています。おしまいのニュースです。北京冬季パラリンピックのマスコットシュエロンロンは3日、怪我をした選手のお見舞いのため延慶にある選手村を訪れました。カナダのアルペンスキー女子ダウンヒルのフレドリック・タージオン選手は2月28日の練習中に左足を骨折し試合に出場できなくなったため3日午後8時の便で帰国する予定でした。出発前、国家アルペンスキーセンターのシュエロンロンと写真を撮りたいと希望を出したところ、ジュエロンロンはその願いを叶えようと延慶の選手村を訪問。タージオン選手と写真を撮って握手を交わし、さらに見送りもしました。タージオン選手は喜んで可愛いと連発しました。以上、この時間のニュース、モーグンがお伝えしました。